聖書を読みいたします。創世記一章一節と26節から30節。はじめに神が天と地を創造した。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。
9月に入りました。秋の気配がしてまいりましたけど、ここにもコスモスが飾られています。コスモス、秋の桜と書きます。コスモスというのは宇宙、あるいはこの世界という意味を持っています。ギリシャ語です。ですから聖書の中にも新約聖書、ギリシャ語でコスモスという言葉が出てまいります。例えばヨハネの3章の16節、神はその一人子を賜ったほどに世を愛された。あの世というのはコスモスですね。この世界という、この世界、私たちを愛されたということであります。で、今日はその世界の、この宇宙の創造から学んでまいります。で、創世記と、しばらくこれから、1年ぐらいかかるんではないかなと。そんなにかからないか。結構かかると思います。でもとても大切な書です。一番重要と言ってもいいぐらいです。というのはこの創世記というのは起源を語る書です。この宇宙の起源、また人間の起源、安息日の起源、結婚の、男女の起源、結婚の起源、罪の起源、またそのほか民族、言語の起源、次々と起源が語られていくことになります。起源を知るということは、それはそのものの本来の意味、目的、価値を知ることであります。その起源が分からなかったら、その意味や目的や価値が分からないということになります。例えばそうですね、私たちはいつも起源を大切にしてますでしょ。どこからどのようにその生まれたのか、生じたのか、誰が作ったのかということはとても大切な情報であるわけです。ゆうへいさん、シオンがもう大人になって結婚するってなった時に連れてきた男性、それはハンサムで、そして背が高くて金持ちで、しかしどこの人なのって聞いたら、どこの人かちょっとよくわからないのって。でもお父さんお母さんは、いや、もう気がついた時にもう大人になっていて過去のことはわからない人なのって。で、何人なの、地球人だということは分かってるって。ハンサムなんです。背が高いんです。お金持ちなんです。どうしましょう。 ということになるだろうと思います。だからやっぱり期限がはっきりと分かってなければ私たちは信用できないということですよ。私は今もうコンピューターが古くなったので次のコンピューターを買おうと思っております。である時その量販店に行きました。そうするとそこにですね今まで見たことのないような最新型の、なんとかなんとか搭載、私よくわからないんですけどもそういうとにかくいい、と思われるそういうコンピューターがありました。しかしそれが非常に安くてですね3万円、もうこれは買いたいと思ってこのメーカーはどこなんでメーカーを聞きましたらですねメーカーはわからないっていうんです。でどこの産なんですか、いやまあメイドイン地球だと思います。どこの国かは分からないと、でもとにかく安いんです。いやメーカーはいや無印です。いや無印良品ですか、いやただの無印です。これね、そして保証してくれるんですか、そんなお客さん3万円のものをどうやって保証するんですかって言われたら買います、買わないですよ。やっぱりちゃんとメイドインどこどこっていうその国があって、そして会社名があって、そして保証してくれるっていう期限がはっきり分かっていたら私たちはそれを買うわけですよね。だから期限のないものっていうのは期限が分からないものは私たち信用しないんです。しかし皆さん私たちこの日本の、まあ、日本だけならほとんどの世界の教育はそうなんですけども、人間というのは期限がはっきり分からないんですよね。あるいはこの宇宙の期限っていうのは曖昧なんですよ。で今はもちろんその科学はこういうふうに言ってるというのはありますけど、100年経ったらもう変わってますよ、おそらく。期限がはっきりしない。そしてまあ今の期限というのは要するにその無の状態からエネルギーが、まあ、何らかの拍子で偶然に無目的に無意味にそれが物質化して、その、まあ、素粒子というようなものができて、そして素粒子がぶつかり合って、そして原子ができて、その原子がまたその無目的に偶然にぶつかり合って今日のその宇宙ができているっていう、そしてその中で人間も物質のぶつかり合いの中で偶然に生命として発展進化してきたというふうに言われているわけです。それを世界中が信じているわけです。まあそれを今その論破しようなどとは思いません。でも言いたいのはこのことです。それは期限がはっきりしていない無目的に存在しているものの存在価値や意味や目的っていうのは分かるんですかっていうことです。でそれが分からないんですよ。だから私たちの学校教育でもうその先生たちに聞いてもそれははっきりとは言いません。でもはっきり言う人もいます。人間というのは無目的なんだ、存在は本当は無意味なんだということを言う。しかし気休めで人間というのは尊い存在なんだというふうにも言います。じゃあ存在が尊い、人間存在が尊い根拠とは何ですかと突き詰めて聞いていったら絶対に答えられないはずです。誰も答えられない。それが私たちの今のこの世界なんです。しかしこの聖書はもう数千年代変わらず神が天と地を創造されたというふうに宣言するんです。この宣言はとっても重要なんです。宣言ですから説明は必要ないんです。わざわざ証明も必要ないんです。宣言というのは権威があるんです。証明し始めたらそれは権威がないということですよ。もう聖書はこの宣言を証明しようとはしない。神はおられる、神が創造されたんだ、そして私たち人間も神によって創造されたんだ、愛なる神によって私たちは愛されていて、そして慈しまれて、そして意味と目的と価値が与えられて今ここにいるんだというふうに聖書は語るんです。でもそういうふうに教えられていないからこの社会では無目的な競争が行われる、意味のない争いが起こる、自己中心な競争、また勉強においても何のためにやってるのかが将来の目的も何にもわからない、そういうそのただ単に学歴を得るためだけのその勉強が行われる、競争に勝つためだけの勉強、あるいは無目的な自己中心的なお金儲けがはびこる、自己保身だけの争い、そういう世界に私たちの世界はなってしまいました。今9月こうして3日ですけども、この時は小学校中学校高校生にとって まあ、会社員のもそうかもしれませんけども、特にこの子どもたちにとって大変な危機の時だというふうに言います。だからネットなんか見てると、無理して学校に行かなくてもいいという、そういう言葉も出てきたりします。実際にもうすでに東京と埼玉でこの 2,3 日の間に4人の中高生が自殺しました。学校へ行っていじめられるのが怖いんです。そういうことがずっとここ20年30年続いています。今別の意味で9月危機っていうふうに言われますけれども、子どもたちにとっても学校9月危機です。いじめる者といじめられる者がいる。でも両方とも自分の起源が、存在の意味や目的が教えられていないからこうなってしまうんです。いじめる側はいじめることによって自分を守ろうとする、自分の存在を確立しようとする。いじめられる側はたまったもんじゃないですよ。でも戦争でも助けられないケースが、こうして親も助けられないで子どもたちが自殺をしてしまうということになってしまう。皆さん、でも私たちには作り主がおられる、愛なる神、唯一誠の神、聖なる神、義なる神がおられて、私たちを愛し、私たちに意味を与え、目的を与え、生きる喜びを与えてくださる、そういう飼い主が我らにはいるんです、いらっしゃるんです。一体人とは何者なのでしょうかというふうに詩編でダビデなんかが歌います。あの時の一体人とは何者なのでしょうかという、その問いかけっていうのは、それはこんなちっぽけな私にこれだけの恵みが、これだけの慈しみが、これだけの愛が注がれているっていうのは、一体私って何者なのでしょうかという、そういう感動を歌ってるんですね。世の中が一体人とは何なのかって言ったら、そんな肯定的な答えは出てこないだろうと思います。私たちまずこのこと、私たちの起源、それは神によって作られたんだということをこう覚えたいと思うんです。まあ、そしてこの26節から27節ですが、そこをご一緒にちょっと読んでいただけますでしょうか。今度は人間の創造です。人間の起源です。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。次も、神は彼らを祝福された、彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。では神様は人間をどのように創造されたのか、そのこのところから3つ、1つは、神の形に、神に似せて作られたということ、そしてこの地上を、自然界を、そして地上の生き物を支配せよということ、そして3つ目は、それが3つ目でした。2つ目は、神様は私たちを祝福されたということです。まあ、他の生き物も祝福されましたけども、人間も祝福された、神の形に作られた、祝福された、そして地を支配する、この自然環境を管理するというふうことを役割として私たちに与えてくださった、この3つのことがここに書いてあります。まず一番目に、神に似せて神の形に作られたというのはどういうことかということを見てまいりましょう。第一番目に、それは私たちは神に似せて作られました。神は霊であります。だから私たちも神の霊を受けていると言いますか、あるいは神の霊に近いものを私たちはいただいているということです。 神は霊ですかとヨハネの4章24節で、イエス様おっしゃっています。私たちは霊的な生き物だということです。で、霊的な生き物ということは、私たちは霊でもって神様を礼拝することができるということですね。神様とこの霊において交わることができるということであります。で、交わることができるので、自分が何者であり、そして神様にどのように愛されているのか、そして何のために生きるのか、このような時にはどうしたらいいのかということを、そして神様から教えられる、あるいは聖書を読んで私たちはそれを知ることができるということであるわけです。今確かにこの人間が神様に反逆して、私たちはその霊的命を失ってしまいましたけれども、イエス・キリストを信じることによって、私たちはこの霊の命をいただきました。新しい命、その永遠の命をいただいて、今私たちも霊を回復しているんですね。だから私たちはこうやって神様を賛美し、神様に祈り、また聖書を読んで神様のことが知ることができるようになる、このような交わりをすることができるのが、この神の形に作られている私たちの意味であります。そして二つ目ですが、私たちは神に似ていますので、神様のご性質を受け継いでいると言えます。神様の性質を宿している。皆さん、作品というのは、何かの作品というのは、それを作った人のその人の技量とか、その人の性格とか、あるいは意図を反映していますでしょ。だから神様に作られた私たちも、神様のそのご性質、清さ、愛、義、正しさ、全知全能性、そうしたものを、完全ではありませんけれども、それを受け継いでいるということです。ですから私たちは清いものを喜びます。愛することを喜びます。正しさを求めます。また私たちは創造性を求めます。私たち愛することを喜びとしていますでしょ。愛されること、それもものすごく大きな喜びで、私たちは愛されないと生きていけない存在でありますけれども、でもそれだけでは私たち満足はできないはずです。私たちも愛すること、愛されることは半分、そして逆、今度は人を愛すること、同じように神様と同じように愛することによって心を満たされるように私たちは作られています。愛されることと愛すること、これが私たちの神様が与えられている性質であります。私たちは正しさを求めます。神様は義ですから。ですから私たちは神様、何か悪いことをすると心にやましさが生じるように作られています。嘘をついたら、マクさん、心痛みますよね。うまく嘘をついたぞ、しめしめ、というふうには絶対思いませんよね。一瞬はそう思ったとしても、後ですぐにもう心が痛み始めますよね。そのように私たちは正しさを求めるように神様の性質を受け継いでいるわけであります。私たちはまた神様が創造性、クリエイティビティを持っていらっしゃるように、私たちも何かを作り出すということに喜びを感じます。料理を作ることにおいても、ちょっとしたそのグッズを作ることにおいても、このもうとにかく何か形のあるものを作り出すということ、音楽であっても作るということを私たちはものすごい喜びとするじゃないですか。それは神様のその創造性を私たちも受け継いでいるからであります。そのようにして私たちはこの神様に似たものとして作られているということ。そして3つ目でありますけれども、皆さん、私たちは神に似たものですよ。神の形、つまり形っていうのはイメージでもあるわけです。神様のイメージなんです、私たち。ですから私たちを本来私たちを見れば神を見たことになるんですよ。千春を見てたら、ああ神は本当におられるんだ、そう思います。もう第一礼拝では愛さんはそうですっていうふうに言ってくれましたよ。そうですよね。私たちは確かにその罪人となって、その完全性を失いましたけども、しかしイエス・キリストが人となってこの地上に来てくださり、そして人とは本来の完全な人とはどういうものなのかを私たちに見せてくださいました。 そしてイエス・キリストを私たちは信じることによって、イエス様が聖霊様としてそのキリストの霊が私たちのうちに住んでくださる、私たちのうちに住んでいてくださる。だから私たちを見たら本来本当は神が見えるんですよ。キリストが見えるんです。そのように作られているんです。それが神のイメージに作られた私たちなんです。そのイメージを私たちはキリストによって回復している。こうしてまたこうして神様を賛美することによって、御言葉を学ぶことによって、ますますキリストに似たものに作り変えられていくことによって、私たちの存在そのものが神様を証しするっていうこと、神おられるんだというふうに、そのように見えてくるんです。それが神の形に作られたことの意味であります。そして、4つ目ですが、私たちはそのために神の言葉を糧にして生きるように作られているということです。人は霊的な生き物でありますから、パンだけではなくて、その神の言葉を持って養われていきます。神の言葉を食するならば、私たちはその神と同じ心を持つようになる、神様と同じように感じるようになる、神様と同じく願いを持つようにどんどんどんどん作り変えられていくわけです。だから子供の時から、ちっちゃい時から私たちは御言葉によって子供たちを育てたい。そしてますます神様に似たものに作り変えられているために、神の言葉で成長させていくということを一生懸命この教会はしようとしているわけであります。そして6つ目でありますけれども、最後に、それは神のに似せて作られたということは、それは神に習うもの、神様の真似をすることで成長するということであります。神と共に生きるというのは、その神様の清さと愛と義を真似るということに他なりません。神様が愛されるように私たちも愛そうと思うし、神様が考えられるように考え、行われるように行う。で、そしてイエス様が御子であり、神の御子でありながら、この地上に人として来てくださって、その模範を見せてくださいました。だからイエス様はこうおっしゃいましたね。私に習うものになりなさいと、私にから学びなさいとおっしゃいました。学びなさいという、学びなさいの意味はね、実は私の弟子になりなさいというのと同じなんですよ。私の弟子となって、弟子というのは師匠の同じことをするわけでしょ、はい。まあ、これが弟子訓練始まりますけども、その弟子となっていくのは、イエス様の真似をしていくものになるということですよ。そのようにして、この成長を遂げていく。人間というのは真似るということができなければ人間ではないんです。ゆきさん、今度また赤ちゃん生まれますよね。そうすると、その赤ちゃんは、生まれてきた赤ちゃんは絶対に母親の真似をします。で、生まれ持った性格、まあ、和也さんの真似をすると思いますけど父親の真似はなかなかっていうのね大抵母親の真似をして育っていきます。だから真似をするっていうのが人間に与えられている能力です。他の動物は本能があって、親の真似をあんまりする必要がない、まあ多少はしますけども、人間はその真似るっていう、その模倣するということで、どんどんどんどん成長を遂げていくわけです。だから模倣する、真似をする、習うということが、そういう能力が与えられている、これが人間なんですよ。そして私たちは第一にイエス・キリストの真似をするということですよ。真似をすることで私たちはキリストの似たものに変えられていくように作られているということです。ですからパウロも、愛されている子供らしく神に習うものになりなさいとエペソ書の5章の1節で、語っています。何に何の真似をするかということです。このことよく私たちは気をつけましょう。私たちはキリストの真似をするんだ。嘘つきの真似をしたらもう嘘つきです。泥棒の真似をしたらもう泥棒です。堕落した者の真似をすれば堕落していきます。しかし私たちはキリストの真似をいたします。そのように私たちは作られているということであります。そして 私たちは祝福されました。私たちは神様から祝福されたものであります。神様がの愛を一身に受けて育っていくということです。この地上に満ちあふれていく、そしてこの地上を、神様がこの地上をまた生き物を祝福しておられるので、私たちも神様の真似をするのですから、私たちも同じようにこの地上を祝福していく、またお互いを祝福していく、他の生き物を祝福していくという、そのようにそのような使命を与えられていくということです。祝福を私たちはだからいっぱい受け止める必要があるわけです。恵みの中に私たちは生きる必要があるわけです。祝福と恵みをたっぷりと受けて、私たちは祝福していくように、もう最初からそのように作られているんです。それが私たちのこの地上に置かれた使命なんです。だから先ほどこの3つ目で言いました、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚をその名の通り地を這う、すべての生き物を支配せよとあります。この地上を支配せよというのが私たちの使命なんですけれども、支配せよというと何かもうこう上から圧力を加えるように、もうこの力で、そしてこう抑え込んでいくようなイメージがありますけれども、そうではないんです。神様が支配してくださる。だって神様の支配が神の国でしょ。だから神の支配が行き届くようにするのが私たちの役割なんです。そういう権威を与えられたんです。私たちもそのように神様からこの地上を支配していく権威が与えられているんです。神様はどのようにご支配なさるか、愛で支配なさいます、恵みで支配なさいます、慈しみで支配なさいます、正しさで支配なさいます、また寛容な心で支配なさいます。そのように私たちも同じようにこの自然を、またお互いを、またこの社会を支配していくということなんです。つまり破れがあればそこを修復していくということです。また争いがあればそこに和解をもたらしていくということです。罪があるならば悔い改めへと導いて、そしてそこを修復していくということです。平和を築いていくということです。それが支配するということです。そのような役割を持って私たちはこの地上に置かれている。このようなことのために私たちは学校で本当は学ぶんですよ。若い時学ぶっていうのはこのことのために学ぶんです。私たちが仕事をするっていうのは、そしてお金をこう稼ぐっていうのは、このことのために、このことのために使うために私たちは働くんです。社会的な地位を作るとは、これは素晴らしいことです。でもその社会的な地位はそれ自体に意味があるんじゃなくって、今言ったことを成し遂げていくための地位なんです。私たちにさまざまな能力やまた機会が与えられている。それはすべてこのためなんです。そのために私たちは神の形に、神に似せて作られて、ここに置かれているんです。これが私たちの始まりなんです。そして最後に31節、ちょっと読んでいただきませんでしたけれども、31節をご一緒に読みましょう。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。最後に、神様はお作りになったすべてのものをご覧になって、そして人間もその最たるものですが、非常に良かったという宣言をしてくださいました。これが私たち被造物の始まりです。神様の評価です。全知全能の方、聖なるお方、義なる方が私たちを見て非常に良かったと宣言してくださったんです。ここから私たちは始まったんです。これが私たちの起源なんです。これを今の学校が教えられないということが多くの問題を引き起こしてきてしまっているんです。登校拒否を起こす子どもたちが10万いる。もう、いじめで自殺者が出て、もう何十年にも何にもかかわらず、そしていろんな対策が行われている。 もうこれがもう社会的な現象になっていろんなことがこう対策が練られてきたにもかかわらず皆さん変わってないでしょ、変わってないじゃないですか。政治的にまた教その今の教育機関がどんなに一生懸命やったっていじめはあるんですよ。会社にも広がっている、いろんな社会にあちこちにいじめは広がっていってる。何が問題なのか、それはこの創世記一章のメッセージがないからなんですよ。人間が非常に良かった、ここからスタートしたんだ、人間はこんなに素晴らしいものなんだ、それが教えられていない。それがこの社会の、まあ、全ての不幸の原因と言ってもよろしいかと思います。私たちはこの社会にどのようにこの雇用の基準で評価されようとも私たちは非常に良かった良い生き物なんです。神に愛されて、何しろ皆さん神様がご自身の一人子をこの地上に送って、そして私という一人のこの罪人のために、滅んでも仕方ない私のために十字架にかかって身代わりとなって死んでくださった、私の命とイエス様の神の御子イエス様の命と同じものとして扱ってくださった、それほどに私たち一人一人は尊い存在なんだということなんです。気休めに尊い尊いと言って、そしてその根拠が示せないようなそんな愛じゃないんです。実際に神様は私たちを非常に良いもの、尊いものとして扱ってくださり、そしてそれをキリストにおいて見せてくださり、そして今も私たち一人一人に神ご自身である聖霊様を与えてくださり、私たちに永遠の命を与えてくださり、そしてやがて私たちはこの新しい天と地に迎え入れられる、そういう限りなく尊いものであります。ここに私たちは立ち返るということです。今日のメッセージのタイトルは非常に良かったという、ここから始め直そうということであります。前もこの話しましたけど、1000枚の1000ピースのパズル、パズルを一生懸命やると、 でも私たちは最初の非常に良かったという絵があるわけですよ、人間の姿が。だからそこを今確かに罪を犯して神に反逆してそれがバラバラになってしまったかもしれない。でしかし繰り返していますが、イエス様が人として来てくださって本来の人間の姿を私たちに表してくださった、これが本当の人間なんだ、非常に良かった、それが人間の姿なんだ、そこに私たちは立ち返っていくことができる。私たちは今この地上でそのようにイエス・キリストに従い、イエス様に似たものにこうしてこのパズルを完成させようとしている。その本当の完成というのは確かにイエス様が再臨された時に完成するということになるのかもしれません。その時は最初の非常に良かったよりももっと最高の、さらにそれよりも栄光に輝く私たち に作り変えられるわけですよ。そういう世界が待っているんですね。でしかしこのパズルを作り上げたら最終的にゴキブリになったって、ドーンとゴキブリの写真に最後行き着いた。まあゴキブリも神様お作りになったものもね、非常に良かったって言ってたので、まあそうはいえそれ行くようなことさえも今神がいないっていうか、神を認めないこの教育は教えられないんですよ。どこがゴールなんだと教えられないんですよ。だから無目的な金儲けをする、無意味な勉強の仕方をする、自己中心なお金儲け争いをするっていう、そういう けなし合いの世界になっちゃってるっていうことですよ。どんなに綺麗な言葉を世の中の人たちがこの世の中の基準で並べてみても結局ここなんです。もう一度、神様はこの非常に良かったというこの宣言をしてくださった、ここに立ち返りたいと私たちは思うんです。もうこの話をもう一回私、したいと思います。聞いた方はもう何回も聞いた方に、まあ、あらかじめちょっと言っておきます初めてじゃないということ、この話をしましょう。幸せの黄色いハンカチっていう映画ご覧になった方いらっしゃいますか。高倉健と倍賞千恵子の主演の、やっぱり何人かいらっしゃいますね。見なさいとは言いません。こういうストーリーです。幸せな家庭をその高倉健と倍賞千恵子は、築いていました。そういう子供もいて、そういう幸せな家庭でありました。しかし何かの事件で、その高倉健が演じるその男性は暴力事件を起こしたんだろうと思います。大変な暴力事件を起こしてしまった。それで逮捕されて刑務所に行くことになりました。で、犯罪人となった。で、もうおそらくそれで離婚の届けの、その紙を出して、そして妻に渡して、そして刑務所に行きました。しかし、時が過ぎて、いよいよ出所の時が来ました。さて、その高倉健演じるその男性は妻に手紙を書くんです。もう妻も再婚してるかもしれない。で、こんな犯罪人のような人間があの幸せな家に帰っていったらぶち壊しになってしまうかもしれない。こんな男を妻が夫として迎える、あるいは子供たちがこんなお父さんをお父さんとして迎える、そんなことをしたらさまざまな不幸に見舞われてしまうんじゃないだろうか。でもその男は妻に手紙を書くんですね。こんな犯罪人の私でも夫として迎えてくれて、そしてあの子供たちの父親として迎えてくれるんだならば、まだ再婚していないならば、その家の軒下がどっかに黄色いハンカチを一枚ぶら下げておいてくれと。で、そこにハンカチがぶら下がっていなかったら私はもう去っていくという、そういうストーリーであります。その家に向かう帰り道、その2人の男女の車に乗せてもらって、その昔と変わらないその家に帰っていきます。すると奥さんはですね、何本ものロープを、確かね、何本ものロープを張って、そして運動会の万国旗の並べるような感じで、その黄色いハンカチを家の周りにバーッとこう張り巡らしたんですね。そこに帰ってきたんです。奥さんの気持ち分かりますよね。まあ仕方がないか、帰っておいでよっていう、そんなメッセージじゃないでしょ。1枚か2枚ぐらいだったら、あの高倉健ですからね、やっぱり俺なんか帰ってきちゃうっていうふうに帰って、でもさすがに高倉健もこの黄色いハンカチのロープもその万国旗のようにバーッと張り巡らしだったら、もう帰らざるを得ないでしょ。俺なんかって言わないで、ね、神様も私たちをこうして罪人となってさまよってきた私たちをそのように迎えてくださるんです。もう一度言います。だってご自身の一人子を人としてこの地上に使わせて、そして私たちの身代わりとに、罪の身代わりとにさせて十字架にかけて、そして 永遠の命をくださった方でしょ。帰ってこいと。そして新しいこの非常に良かったという人生を始めよう。そのように私たちを迎えてくださるということです。このメッセージ、この十字架のメッセージ、非常に良かった、ここから始め直せ。そしてキリストがもう一度再臨なさるときに、私たちはもっとそれ以上の最高の栄光の体に変えられて、そしてキリストと共に住むことができる。これがこの創世記の一章がもう全体を語っているんですよ。始めが分かれば始まりが分かる。これが聖書全体のストーリーと言ってもいいぐらいであります。もう一度私たち、この創世記の学びを始めるにあたって、ここからスタートしていくんだということを新たにしたいと思います。お願いいたしましょう。天の父なる神様、私たちは神によって神の形に、神に似せて作られました。私たちには飼い主がいる。全能で愛なる飼い主、慈しみの飼い主、寛容なる飼い主、私たちを正しい方向に導いてくださり、そして私たちにこの地上で生きる意味と目的と喜びとを用意していてくださる神様、ありがとうございます。私たちは非常に良かった、ここから新たにスタートすることがいつでもできる。イエス・キリストの十字架を受け入れることによって、神の形、神に似たものにものであることを取り戻して、非常に良いという、そういう生き方ができますことをありがとうございます。そして将来イエス様が帰ってこられて、栄光に輝く新しい体に作り変えられるという約束を受けていますことを本当にありがとうございます。今から私たちは聖餐に預かります。イエス・キリストの御体と御血性に預かります。私たちはキリストをいただきます。主よ、どうぞこの聖餐に預かることで、そして本当にこれからも何回も何回も何回もこの聖餐に預かっていく、そのたんびに私たちは非常に良かった、私たちのうちにイエス・キリストが住まわれる、神に似たもの、私たちを見て、あ、キリストがおられる、神がおられるんだということを、そのように証しすることができる。神様、どうぞそのような聖餐を今私たちはいたします。神様、どうぞ一人一人にその思いでこの聖餐に預かることができるようにお導きください。どうぞ今あなたの思いでこの聖餐に預かってください。イエス様の十字架の血性を受け入れる、その罪許されるものとしての喜びと感謝にあふれて、今ご一緒にそれぞれお祈りいたしましょう。どうぞお祈りください。今日、そしてクリスチャンの方々はどうぞご自由にお祈りください。そして今日イエス様を自分の救い主として、私も神に似たもの、神の形を回復して非常に良かったから始め直したいと思われる方、私についてお祈りください。神様、私は非常に良かった、そういう神の形に作られてこの地上に生まれたんだということを知りました。今イエス様を信じます。私も 非常に良かったと、というところから新たに人生を始めさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖餐式を行います。聖餐式はイエス様が最後の晩餐で私たちイエス・キリストを信じる者のために定めてくださった式です。この聖餐に預かることにおいて私たちはイエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださり永遠の命を与えてくださっていること、そして神の国にいられていること、そしてこの神の家族、兄弟姉妹の